のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
さあ、
はい、9月に入りました。
ノープランです大体ノープランですけど。
大体ノープランですね。
そうですね、いつも、はい、
で今日は特にノープランですね。
そうですね。
そうなんです
ね。何を話そうかみたいな
ノープランですよ。
なんか話したいことあります？最近やった面白いこと。
ああ、それ聞きたいですよね。
面白いことって急に言われるともな。でもこの間僕講演会でね、
はい、
なんか主催者の人が、あの、皆さんどんな話を今日は聞きたいですかとかっていうのがこう、
はいはい、
5種類ぐらい紙書いてあって、
はい、
岡山やったかなあれ、うん、でね、やっぱり定番の
あの話、修行時代の話、
修行時代の話とかに、を聞きたい人がその1個だけシールを貼るみたいな。
おー、はいはいはいはい、なるほど。
中村家の子供たちのその後とかっていうところに貼る人も、
はい、その後、はい、
うん、それとか、なんか中村さんの奥さんの天然ボケ話とかねそうやっていくつも書いてあるやつに、どれに一番シールがたくさん貼られるかっていうののやつでお題を与えられて話すみたいな。
はいはいはい、はい、
面白いですねそれ。
それ、
ね、
それいいですね。何やったんですか、ちなみに。何名ぐらいの
会場、息子さんのその後を聞きたいっていうのが一番やって。
へえ、
でその話しましょうかねって言って喋り始めたら、どんどん枝分かれしてって、
はい、
息子の話になりませんかってあのシールを貼った作業は何だったんだって僕ね、ほんまね、お題さえもらえたら
喋、
はい、
れるもんね。
喋れるんですよね。何でもいいんですよ結構。
でじゃあその後はどうなってるんですか最近。
え、
大和くんとか日向くんはどうなって
る。いや、どうなの、分かんないですよ。何にも電話してこないですよ。
あ、
何にも電話してこないです
よ。全く連絡もない。
全く電話してこないですよ元気なんかな。これ嫁はんにどう喋ってんのって聞いたら、私も何も電話してないって言って、はい、あんたも本当だから根性座ってんのか。だって普通母親って心配しすぎるぐらいする人多いじゃないですか。 うち嫁はんが2月も3月もほったらかしですよ。
はあ、
1回も喋ってないって。
あれ、ヒューガが行く前の公演ってなんか DVD 出んかった、は
い、
ねえ。
あのだから7月の末ぐらいに発売した飛び出せ日本の DVD ですよね。
僕
で
買いましたもん。
あ、見ました。
見ました、見ました。
あ、本当ですか。
はい、
出来良かったですか。
なかなか行けなかったんで。
あれ、仙台、東京、北九州と3回やってね、うん、
であれでも行ったっきり何全然出なくないですよね。
何にもないです。
全然ないです。
何にも
それは枝分かれしって話できんわな。
できん分からないんだよ
ね
想像で喋るわけにいかんしみ
たいな白いヒューガけど、たまにこうメールが来るんですよね。
うーん、
おい元気っつって。
マジで親の俺のとこに来おへんけどな。何も、
やっぱ僕の方が話しやすいんちゃいます
俺のとこはあの Facebook のライブ配信で、
ライブ配信で、
ライブ配信してんの。で僕パッとつけて、あ、ビリーさんやーって言うから、元気にしてるかってメッセージ送ったら、元気やでーとか言
うて、そうそう、そんなんすよ、うん、元気って来て元気やでーって言ったらもうそれで終わりですか。
終わり終わり終わり、うん、
あかー、あちこちであ
の一言なんですよね今、うん、あの LINE とかの影響で、
うん、
今の子供たちの文章って一言なんね。
一言です
ね。主語とか述語とかあんまない
ないですね。
元気元気みたいな、
うん、
どこにおる、どこそこで終わってくるんですよね
何してる、野球とか、
うんうん、
ポンポンポンポンってもうキャッチボールの感覚がすごい短いですよね。
いや、なんかあんまり喋らずにあえてメールの世の中になったから、逆にこう文章能力みたいなもんはかえって今度は高まってんのかなってちょっと思ったら、そうじゃないみたいな、
うん、そうじゃないですね、
うんうん、
文章もすごい簡素化されて、
なんか 本を読まない子が多いらしいですね。
あ、
今
本を読まない、
本を読まない、
へ
ー、だから悪循環みたいですね、
うん、
なんかこう親がまずあんま本を読まない、
うん、
だから子供に何を読ませていいかわからないんですよね、
はい、
それからあの 児童推薦図書みたいなああいうのを親はつい、あ、これなら間違いないんだろうと思いながら渡すと、うん、ああいう推薦図書みたいなやつって、
はい、
すごくまともで真面目ないい本やから、うんうん、子供たちには面白くないんですよ ね。だから本離れになっていくんですよね。この悪循環がずっと続いてるんで、
はい、
あの一番手っ取り早いのは親が本を読むこと、
う
ん、読んだ本の面白さを身振り手振りで説明すること読んでみてみたいな気持ちに
させる。なるほど、
うん、そうやろな、
ね、面白いですね。
本があれだな、漫画からでもいいや
ん
ね、
うん、今けど漫画でもいっぱいいいのありますもんね。
いいのある、
いいのありますよね。
と最近の、
はい、
あブルージャイアント前言ったな。
ブルージャイアントはもう
もうねこれで言ったからよ、この間からよ、はい、言われ読みましたよブルージャイアントほんま漫画本の紙面から音聞こえてきましたわ
あれはいいですよね。
あれいいですね。
あらもう思わずニュージーランドの息子らへ送りましたもん。
送
りましたもんとか送ってくれってこのボーリーに頼んだんです
けど、はいはいはい、
まだ本の代金のお金いただいてないですからね
あれはいいわ、
あれはいいですね。
なんか、
はい、
10巻で終わった後のあの主人公がドイツ行って、
はい、
のところの続き版続編が1巻出てたやつの2巻がもう出たらしいな。
そうですね、出ましたね、
出たらしいな、うん、この間聞いた
今出てます出てます。
この間もなんか漫画談義で盛り上がったんよな。
おお、
漫画談義はけどこうどの世代でも盛り上がりますよね、う
ん、世代によってね、
うん、まあまあ、
うん、話が合う合わんっていうのはやっぱりありますけど、う
ん、ビリーさん53
です。
53、
もうじき4ですね。
もうじき4、
はい、
すると僕と学年5つ違うんですよね、
うん、
5つ違うたらだいぶ違いますよね。
うん、
小学校から中学校ぐらい何読んでました？
漫画ですか、
うん、
小学校中学校時代ってやっぱり僕ジャンプ派だったんで。
あ、ジャンプとかを読んでたんですか？
そうですね。
いやそれが俺らにはなかったんよ。
え、
大杉谷まで来えへんねん。
ジャンプが来ない。
ジャンプが来へん
の。あ、ジャンプ、ね、
だって毎日の新聞ですらね、
ええ、
新聞ですら今は早うから来てると思うんやけど、
うん、
でも俺らガキの時はね、
はい、
あのようちゃんっていうすげえようちゃんようちゃん、あ、よしやんや、よしやん、
よしやん、
よしやんの奥さんがようちゃんやったん
ですよ。
でよしやんがスーパーカブを運転してようちゃんが後ろにスーパーカブ二人乗りしてね、
はい、
でようちゃんが背中に背負ってるリュックサックの中に新聞が刺さってんねん。
ほう、
それを朝の5時、はい、6時から、
はい、
一軒ずつ配っていくんやけど、
はい、
一軒ずつ配りながらそれぞれの家でいらんこと喋るんですよね。ほんでこのなんか縁側のところでまんじゅう呼ばれたり茶すすったりしながら配るから暇かかんねんで俺のとこへ届くんがだいたい夜のね、
夜
8時、夜
毎日もう朝刊が来るのが夜の7時か8時にしか届かんのですよ。
夕刊よりも遅いレベルじゃないですか
あんなに家の数少ねえのにね、なんで早朝から配ってて夜になんねえんよ途中でちゃんと昼飯食いに家帰ったり夕飯食いに家帰ったりで最後の最後のこの巡り合わせが悪いんで、俺とこ届くのはいつも夜のね7時とか8時ぐらいしか届かへんかった
ね。へえ、
不自由なとこやったで、もう電話は高価のおいちゃんや
し、う
ん、
言ってたね。
じ
ゃあ小学校とか中学校に漫画見るって単行本やったんですか？
単行本やった。
あ、
単行本を見るんですね。
それもまあ最初はこう何やろ、やっぱ兄貴やなの影響だったんですか、ね、
あ、
先輩かな、年上の人らが貸してくれるみたいな。
うん、
でヤンキー系の先輩らから貸してもらうやつは大体あの紅葉銀次郎とかね。
ああ、紅葉懐かしいね、
紅葉銀次郎、
わかりませんね、
何遍読んだか。
本宮博さんが書いて
る、本宮博士、天茶中学。
ああ、天茶中学、懐かしいな。
喧嘩もんなんすか？
喧嘩もん、喧嘩もん。
めっちゃ強いね。
そうそう。
もうあのよくあるビーバップハイスクール系の。
いや、まあ、
そんなんではない。
バンカラ派ですね。
もっとバンカラ、もっとまっすぐ硬派って感じね。
は
あ。硬派金次郎。で、ベピの彼女役が高子っていう名前でね。
なんかそうやったね。
ほほ。
で、銀次郎の銀ちゃんの子分は。 コオロギっていうやつと
あった
そうやそうやコオロギってやつともう一人の歌
もう一人歌ったね
ねえ、うん、あ結果そうってさ、うん、で最後あれ8巻か9巻で終わりなんですよ
そうそうそう、
うん、で最後はなんか
大工になるんですよね
そうそう大工になるかなんかで、うん、高子は銀ちゃんのこと好きなのに、うん、そんなん目もくれずにみんなに内緒でフラッとおらんなっていくんですよ、うん、ほいでその紅葉銀次郎が8巻9巻で終わって、
はい、
でしばらく経ったら今度山崎銀次郎というシリーズが出んねんこれ全5巻なんよこの1巻山崎銀次郎の1巻がかっこよくてねこう肩にハッピーを羽織って袖通さずにハッピーを羽織って、はいはい、鉢巻き姿の大工になった銀ちゃんがさっそうと帰ってくるんよ銀ちゃんみたいな感じから始まってさ、
はい、
でそこからまたいろいろ物語があってそうそうで5巻の最後のね終わりは高子と結婚するんよそうそう
ほう
でもそんな派手な披露宴するわけじゃなしに、はい、その天茶中学とかの近くにあった川のね、はいはいはい、河原でみんなで大宴会するんやけど、
はい、
最後みんなとのお別れの漫画のフィナーレは、
はい、
なんかボロいこんな小舟に高子乗せて、
はい、
銀ちゃんが牢を漕ぎながら、はい、じゃあこのまま新婚旅行に行ってくるって言いながら船に乗って川下っていくところで漫画が終わるんや
そうそうそうよう覚えとんねおみちゃん
もう何遍も読んだもんもう何遍も読んだん
です、ね、山崎銀次郎なんて書いてくるんだよね
そう
結婚式のシーンが何かの時にちっちゃい赤ちゃんだった子が大きくなってねお前ありかかなんかいうシーンありましたよね
ありましたありました
ほ
ーやっぱ喧嘩もんとか、
はい、
野球ものとかが僕らの時多かった
かな
ここで初めて、はい、もうめっちゃくだらんもう笑い盛りだくさんっていうので僕はすごい好きだったのが1、2の三四郎
1、2の三四郎も最高の頃ですね
最高の方だよね、
うん、読んだことないですね名前だけは聞いたことあります
けどあれ大人になってからのプロレス編なんか見たらもうおもろいおもろい
なるみページと
かねうがーしか言
えへんね骨折してんのに試合に出んのよ大丈夫か三四郎ってなったら、うん、俺はすごい方法見つけたこの折れてる俺の腕は俺の腕じゃない攻撃とか言ってそこに意識があるから痛いんだとか言ってねだからこの腕は俺の腕じゃない攻撃とかいうわけのわからん攻撃を見つけんねんな
言ってたねそういったら
なんとか馬之助とかね、
うんうん、
笑いなんですか完全にギャグ漫画な
ギャグとそういう結構シリアスの部分もあるけどおもろいよ
へえ、うん、だいぶおもろかったですね
馬之助はおもろい
何遍も読んだわ一二の三四郎
三郷君っていうのが出てきてね
そうそうそう柔道のねいがぐり頭の
あれは読んだらいいと思うよ
ちょっとじゃああ
れ小林真吾、
はい、小林真吾さんですね、はい、
あのあとゴリラーマンとかもそう
ですゴリラーマンもそうですしあと何ていうか柔道部物語
あ柔道部物語とかね
あれもおもろいですよね
ああ
そうそうそう
今僕がそのなんですかあのゴールデンジャイアントに続いて音楽もんで読んでる漫画はあのネタベック
ベックあベックあ懐かしい
あ
ベック懐かしいんですか、
はい、ベックもだいぶ前終わりましたよ、
は
い
は
い、
あそうなんですか、はい、今それあのタブレットに入れてもらって、
はいはいはい、
音楽系ならこれもいいとか言ってあれはハロルド作石
そうですはいハロルドさんです、ね、
ちょっとなんか小林誠と若干似てます
似てますね絵のタッチがね
絵のタッチがね絵のタッチとか
何ですか今日の番組
漫画談義
なっちゃう漫画談義
それとやっぱ僕はもう子供の時はドカベンをとにかく死ぬほど読みましたね
ドカベンね
あれもようできた漫画ですよ
本当、ね、
ブルートレイン高校とかあるんですよ明るい時全然強くないのに、
はい、
暗くなってきたらブルートレイン夜行列車やから、
はい、
みんな目がすごくいいね、
はい、
で夜暗くなってきて照明灯に光が入るまでのその暗くなりかけたあの数分間に、うん、ブルートレイン高校はものすごい打つんよ
あとなんとかハイスクール言ってね影丸とかホワンがおったとかね
あそれ横浜の子あれでしょ
なんかね、はいはい、
あのハリー・ホアマン
あそうそうそう
ですねあれは横浜のなんとか高校ね、うんうん、
こう
設定がなぜむちゃくちゃやったけど
そうそうそう
ちなみに
土佐高校の
犬飼兄弟
犬飼剛がピッチャーでね、はい、竹蔵がセンター守っててね
そうそうそう
なんかこう 今のこう漫画の流れを聞きながら、うん、すごくこう漫画って今多様化しとるなみたいなのをすごく感じたんですよ。
全てがさ、うん、
あー、なるほどなるほど。
だからこれね、はい、だから今の、うん、それこそ中学生や高校生の子たちって将来、まあ、それはそれで彼らは時代を作っていくんやろうと思うけど、うん、俺らはこう同窓会とかやったりとか、はい、それとか、ね、生まれた場所が全然違ってても、うん、似た世代だったりすると、うん、漫画の話だけでもみんな同じの読んでるから
選択肢がないですもんね。
選択肢が少なかったんで、うん、みんな同じの読んでるから話が合うんよ、はい、うん、カラオケ行ってもね、あの頃の歌歌おうぜとかつって西城秀樹とか、はい、ピンクレディとかつって歌い出したらもう全員 UFO とか言って全員そこそこ踊れるんよ、はい、だってみんな小学校の時踊る練習しましたもんね。キャンディーズが、ピンクレディが、郷ひろみが言って、田原俊彦がとかって言い出したら、はい、もうみんな歌えるんよ。だからもうカラオケボックスでみんな大合唱や。だけど今はさ、はい、YouTube で自分の好きなのを掘り下げてみんな聞いてたり、自分の好きなジャンルってもうあまりにも多岐にわたってるから、はい、だから同年代って言って会ったところでね、話が噛み合わへんわけよ。
合わないみたいです
よ、はいはいはい、そうですね。
だから養鶏とこうコミュニケーション能力下がるというのも環境がそうさせてるっていうことも多々あるんやって。
うーん、
昔はさ、はい、ご覧のことはテレビしかなかったやん、は
い、ないですね。
みんな家帰って飯食うてしたらテレビ見て、はい、で加トちゃんケンちゃんのなんとか風雲たけし師匠とかさ、はい、いや俺たちひょうきん族とかさ、もうその話題でさ、もうみんな学校盛り上がりまくったやん、うん、でも今はもうインターネットのテレビとかさ、 YouTube とかでさ、もうみんなバラッバラやから、
はい、
だから学校で共通の話題だってもうみんなバラッバラなんで、
ね、え、だって教室あげたら昨日見てあから始まりますもんね、うん、俺の時。
だから余計ですよ、先週のヘラクレスの話じゃないけど、はい、多岐にわたるほどのみんな今は窓口があって、はい、多岐にわたるいろんな情報を知ってるのに、親や先生たちに一本の同じ川の中に入れみたいに言われることに逆に違和感を感じる子が増えたから、はい、不登校が増えたんかもしれん。
そうかもしれんね。
本当は子どもたちの方が情報量はあるかもしれんもん。
あると思いますわ。
だってうちの小学校6年生でもあれですよ、兄ちゃんね、上があのね、あの何だっけ、あのやってる競技トライアスロン、
トライアスロ
ンだ。で2番目はまだ見つかってないけど乳児行ってみたいな、うん、俺は何で兄ちゃんたちを越すかみたいなことを一人で考えながら、うん、今のところ小学校6年生の3番目が一番今ハマってるのはレゴやん、
うん、レゴですね。
レゴでもういろんなものを作るのにもっと上を見たくて、もっと上を見たくて、もうね YouTube ばっか見てますわ。
あ、
だからもう日本中 の、 あの要するにレゴのすげえ人たちのやつを見て、うん、そこから参考になるものを引っ張り出して、
どんどん勉強というか、うん、ね、学習してね、
あれに対するその好奇心たるもんが、うん、もし勉強に向いてたらお前すごいよ。
すごいですよね、
うん、もうレゴとワンピースに関してはかなりのレベルいってますよ。
用意してるもんね。
あ、ワンピースは特にすごいですよ。もういつも変えるとね、なあとあとワンピースの問題出してっていつもそれなんですよ。僕ね、たまにパラパラって見てね、はい、じゃあ、ナミがいた村のそのナミの財宝を横取りしたやつは魚人族のアーロンと、ね、そこ全部もうそんなん簡単すぎるとか言われて、もうめっちゃマイナーなやつ出したろうと思って出すでしょ。即答で答えてくるんですよ。お前すごいよこれ言うて、この記憶力をね、勉強の方に生かしたらもうすごいことになるよこれねって言って、だけどそっちには興味がないもん、しゃあないですよね。
すごいね。でも
すごいですよね。
まあ、あのレゴもほんま大したもんですよ。なんでなあ、レゴ博士になったら俺生きていけるかなとかって、突き抜けたら生きていけるよって、うんうん、中途半端とこおったら生きていかれへんけど、なんかやるんやったらもうとことんやれや言うてね、うん、そうやって言うとほんまとことんやっていいのって言われたら、とことん行け、もうほんまこの家もレゴで作れお前
作るかもしれないよ ね,
そしたらね、うん、いやありますよね、うん、レゴで家作る時代
どっかのそこそ大杉谷のあの実家の方なんかいたら空いてる土地なんぼでもあるから、うん、お前がレゴハウスでレゴで家作ってそこに住んでる子供がいるとか言ったら下手したらテレビ局来るかもしれへんぜ、ね、とか言ったらそやなとかなんか言い出してじゃあ調理場もいるし風呂場もいるなとか言い始めてねそうやろ言ってそうやって突拍子もないことやるべきやわ言うてたらイエーイとか言ってますもんね
すごいすごい本当に
だけどあそこでレゴなんかやめて勉強しなさいっつって強制ばっかりされたら多分親との間に溝できるでしょうねそんなんやってて幸せになれるもんかなんか言われて否定されて否定されてしたら多分どんどん溝ができてもう親にもの言うても否定されるばっかりやって感づき始めたらもうもの言わなくなるもんね
なりますね
もう親子のコミュニケーション取れないパターンは全部これですね否定の中で育ったっていうやつ
多分親御さんとか僕もそうやけど自分がやったことないことに対してはまず否定からやもんねやめとくって
こういう話を僕がもう分かりやすく露骨にステージの上から喋ってすると親子で来てるお客さんたちいますよね、うんはい、で親子で来てるお客さんたちの子供らの笑顔やそういう話し始めたら横のお母さんのこと裏剣でパンパン叩き始めてあんたのことやあんたのことやみたいな感じで裏剣で親のことボンボン叩いてでその時の子供ニコニコしながらね僕の顔見てもっと言うてくれもっと言うてくれもっと俺の心を代弁してくれみたいな感じでさおかんに裏剣食らわしまってますよ本当ね、なんであれ見るともっと言いたくなってくるんですよ子供の味方になって言ったろうと思ってね
その選手の時、はい、そういうやつのこうこんな職業があったらいいのになっていう本があったりそんなほんまに書いたら、うん、そういうなんか道できるような気がするけど
そうですよね本当に
だから先生では指導のできないなんか
絶対あるもん
だって今思ったらさ俺らがガキの時って、はい、ふみちゃんみたいな講演家の存在って僕ら知らんかった
知らんかった
もん知らんかったまさか喋りが好きな人が喋りで飯食って喋り有名なのって誰も思ってないけどこうやって先駆者が誰か出てきたらそれこそレゴの先駆者がどんどん出てきたってええと思うしさねえ
いくらでもありますよ ね,
ありますもんね考えたら
ねいくらでもあると思うよ
何がハマるか何が当たるか分からん時代ですしね本当に
テントウムシ博士がおったってわけや
ん、うんうんうん、
なぜテントウムシは飛び立った直後に失効するのかとかねその失効をビーカーに貯めるほど失効を集めたそれはまあスポット当たらないから
それがめっちゃ美容にいいかもしれんっていうあ分
からんで
何かの特効や
もん分からんでほんま今の場合は緑虫がの乳酸菌がどうたらで腸にいいとかでバカ売れしてたりとかさ
ですよね、
うんうん、あのね
蚕は蚕がすげえ今注目されてたりするじゃないですか蚕、はい、って人間と同じような病気になるんですってね
へ
え、うん、ほんでね、はい、薬を投与するとね、はい、人間と同じように回復するんやって
へ
え、うん、だから蚕の生態系を解明していくと、はい、人間のいろんな生命維持装置みたいなものの問題解決につながるかもってでその蚕が吐き出す糸のねあの仕組みなんかもものすごい美容にいいとかそういうなかったものが今いろんなこと発見されてきてたりとかそういうのあるんですよ
そうなんやですね
なんでいつやらもどこやったっけなあれいつやらどこやらで中学生がそのねお父さんと一緒に公園来ててね、うん、ここでした後になんか懇親会出るはずじゃなかったのに息子がスイッチ入ってしまって、
はい、
俺あの中村さんともっと喋りたいとかお父さん懇親会秋ある言ってたから行こうよとかっていうパターンがね3パターンおったんですよ息子とお父ちゃんっていうのが3人予定されてなかったのにこうあの懇親会に来たでそのうちの1人は、はい、なんかすげえオタッキーな感じやってねお前なんかすげえマニアックそうな雰囲気出してんなみたいな話してたら僕ね笑わんとってくださいねとかって僕めっちゃシャチオタクなんですとかって言うんよシャチオタクってどういうこと言ったらあの海 の, あのシャチもうシャチが寝ても覚めてもシャチ もうシャチが常に頭から離れやん言うんですよ、うん、で俺はもう日本で一番のシャチの研究家になりたいとか言うからね、うん、
はい、
なればいいやないかって僕は即答で言ったんですよ、うん、そしたらお父さんが横からやめてください中村さんって、うん、ね、この子かってあんたちゃんと仕事して大人になっていかなくあんのにそんなことって言うから、いやちゃんとって何か説明してよお父さん、普通って何か説明してよって、その普通の出来事をこの子は無理やり与えられて、じゃあ幸せを感じるかどうかって、ね、お父さんの頭の中で思い描くものをこの子に当てはめることが親の役目と思ってるか知らんけど、でも僕一つだけ言わせてて、親の一番の喜びはね、子供が幸せそうに生きてることでしょって、幸せそうに幸せそうに生きてる姿見てたら、こんな嬉しいことないじゃないですかって、でその中で子供は子供なりに努力してね、金稼いで生きていくもんでしょって、だけど親に言われた仕事をやらさせられて、でももう今やもう生活あるからやめられへんって言いながらブツブツ言って生きてる人もいくらでもおるんですよって。でもこの子こんなに目キラキラ輝かせながらシャチの話俺こんなにね一つのことにもうこんなに集中してる中学生今時なかなかおらんって言って、僕がもしお父さんの立場でこの子の親やったらもうこの夏に北海道行きますわって、そしてオホーツクの海に行けばね、あのシャチを見るためのクルージングが出てるから、それ見に行ってね、お父さんも一緒になって息子がここまで言うシャチ生で見て俺どう感じるかなって実験するつもりでもいいから親子で行ってきたってよって、そしたらこの子にしてみたらね、俺の親父は俺のシャチ好きを分かってくれるって、そう思うと子供の中で心の変化も考え方の変化も起こってきた時、胃の一番に親父に話すってそう絶対なると思うよ言ってる時にその中学生の息子もう涙浮かべてんの、もっと言ってもっと言ってみたいな、なんでお前それこそ夏休みの自由研究誰にも負けんぐらい大好きなシャチのことをさ自由研究でやればいいやんって、で魚くんみたいな大変ちゃうのって魚くんガキんとこから魚大好きで、一番最初はあの人タコが好きやったらしいですね、
はー、
もうタコがたまらなく愛おしくて
へ
え、この吸盤がたまらなくこのピチュピチュひっつくのがもうタコから入ったらしいね。
へ、
俺魚全体のこと調べたくて、はい、で結局大学教授でしょ、
うん、そうです
ね、ですね、
テレビもたくさん出て、あの人普通何もないですよね、大好きなことをやってるだけなんで、昨日テレビでやってましたよ、大好きなことを今仕事にしてらっしゃる人っていうのを、
はい、
大好きなことを仕事にしてる人っていう質問を、
はい、
一般の大人たちにしたら、
はい、
私確かに自分の好きなこと仕事になってるわっていう人ね、うん、30% なんですね、
あ、30%
もおるんですね、もうおるんで、
はあ、
うん、30% もお
る、いい時代になってきたんよ ね、
うん、70% は好きでもないけど生活のためにやってる、昨日テレビでたまたまそれやってたわ、でその時俺も思って、
はい、
30% もおるんやと思って、
うんうん、
意外といいなって、
いいですね、
でもシャチの研究家なんかいいですよね、
絶対いいと思うよ、
うん、
なんかまたいろんなことを解明の
ね、
関係になるかもしれんし、
なんかシャチ哺乳類、
哺乳類、
あ、サメは魚類ですね、
魚類ですね、
だってサメかってあのジンベエザメなんて世界最大の魚類でしょ、12メーターとか、は
い、
でもあの人ら あいつら食うてるもんってほとんどプランクトン
ですね、
プランクトンでなぜ12メートルの体が維持できるのかというのをこれ国家戦略で研究してるらしいですよね、
へ、
本当は人間はこんなにご飯食べなくてもいいんじゃないだろうかみたいなね、
まあ、確かにそうですよね、
欲望のために食べ過ぎてしまって病気になってるかもしれんみたいな、あんな12メーターの魚が目に見えないようなプランクトンだけで体維持して、そしてあんだけの体作れてるっていうのには、うん、何か生命の秘密があるんじゃないかとか言ってね、
すごい効率、エネルギー効率っていうかそんな感じな、
あ、もういろいろおるで、
いろんなお宅の人が出てきた方がいいかもしれませんね、
変わり者がいっぱい出てくれば、なんかチャンスがいっぱい増えてきますよね、普通にしようとなるべくしない教育とかね、
さっきふみちゃんがそのお父さんに言ってるのだったらちゃんとって一体何なんですかって、それ本当問いかけないといけませんよね、
ちゃんとって何
なんですか、ほんまに
普通って何なん、常識ってどっからどこまでなんて話ですよね、 青年の主張コンクールみたいになってきます
。すげえ良かったわ。
なんか若者が談義しとったみたいな話、ね、
やっぱこれから毎回ノープランがいいっすね。
ノープランですね。
じゃあノープランラジオにこれからもお付き合いくださいみたいな。そんな感じでお届けしました。中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
君の瞳に映る僕ら。